こんばんは、始まりましたカタログ、メインパーソナリティの鹿島です。このポッドキャストは、せわしない日常の中ではなかなか語れない好きなこと、趣味のことについて語る、カタログにログと書いてカタログという番組でございます。ということで、今日ね、ハロウィン。
え？
ハロウィンなんです、これ。
ハロウィン、放送ハロウィン会ですね。うん、
なので、まあやっとね、夏が引いてきたのかな、この頃には。
うんうん、
暑さがなくなってる頃と
思う。夜は涼しいよね、
うん、いや。今はちょっとね、これ収録してるのは9月中頃ですけど、まあ、暑さが引いてる頃と思いますが、実はね、お盆にやりたかった企画が1個ありまして、それがちょっと今できてないので、ハロウィンということをね、お借りして、まあ、ハロウィンは世界中でホラーを容認している日と言ってもいいぐらいなので、ホラーコンテンツについて今日喋ろうと思いまして、ゲストの方々呼んでおります。鳥肌を生きがいにしている男レンズと、街中で踊る男マッキーでございます。
ほら、かけによ
ろしくお願いします。
どうも。
ということで、まあね、ホラーコンテンツを今日おしゃべりしていきましょうってことだったんだけど、今年さ、それこそ世にもとか世にも奇妙な物語とか、本校は本当にあった子たちがさ、なんか毎年1年に1回ぐらいやったりしてるけど、それがなんか今年さ、どっちも傑作選じゃなかった？
そうだね、
どっちも見ました？
もちろん見ましたね、もちろん。
もちろん
ホラー好きだから、
うん、でなんかさ、それを見た上でさ、俺のベストみたいなのをちょっとお二人にも聞きたいなと思って、今日話しようかなと思った次第でございますが、はいはい、どっちから話す？どっちの方がこうエピソード濃いですか？
ホラーはよりも。
よりもだよね。マッキーもよりも。
そうだね、よりもの方が
いや、よりもいろいろ。ちなみにこの間の再放送の時にやってたのは、美女館と
恋の記憶と
恋の記憶と、
ロッカーと、
あ、ロッカーね。あれ誰だっけ、唐沢俊明だっけ。
いや、小田裕二。
小田裕二か、小田裕二だ。あとあれだ、キムタクの
ブラックルーム、
ブラックルームか。あともう一つなんか
どっかだったね、
忘れちゃったな。あれでもあれだよね、確かタモリの傑作選だったよね。
うん、うん、そうそうそうそう、
タモリが選ぶみたいな。
なんだっけ、容疑者の男。
あー、容疑者か。
大杉蓮の、お弁当をどの順番で食べるかっていう、
あれかって感じではあったけど、うん、まあまあまあ、なんかエッセンスを入れてったのかなっていう。
なんだっけ、どういうやつだっけ、最後オチ。
オチなんだった、俺これなちゃんと
見
た。
あ、オニオンだ、オニオンリングだ。
あ、イカリングと思ったらオニオンリングだった。
予想してオニオンリングだったんだ。
あ、でバランスが悪くなるって話。
そうな、お米とのバランス
を。あ、そういう話か。あれ
あれ、そこじゃなくて途中のね、弁当食べるバランスが面白いんだけどね。
まあ確かに、
うん、俺もやるもん。
やる
やる、ご飯とおかずの割合決めるもん。
分かる、
最初に。やる、
本能のまま食べていかない。
食べない、食べない、
バランスよく計算してるよ。
残したくないもんね、ご飯、うん、
あ、じゃああれも共感するってこと、
うん、とか。そこが好きだから。
あ、じゃああれも結構好きなエピソードだ。
そうでもない。
違う、ね、
それとこれとは別。
それとこれとは別かえ、じゃあちなみに私のベストみたいなのある？
ありますよ、一応。
なんか
俺は常にランキングをね、作ってますから。
さすがだね、ランキングにうるさい男。
この世はランキングでできてる。
ベスト何まである？一応
刺さってる。作ろうと思えば10ぐらいまであるよ。
10ぐらいまである。5ぐらいでもいいよ、絶対。マッキーはちなみに？
じゃあベスト3ぐらいにします。
3ぐらいにしときます。じゃあ俺から言っていい？俺も今日ね、2本しか持ってきてないんだけど、世にもに関しては。おばあちゃん。
うん、
あ、
おばあちゃんはベスト10に入るね。
うん、一応知らない人に説明すると、あれだよね、田舎の山奥の病院におばあちゃんが入院してて、うんうん、寝たきりなんだよね、確か、うん、で、もう植物人間みたいな状態で、で、主人公可愛いちっちゃい女の子で、お母さんに連られて、おばあちゃんよこの人がって言って、おばあちゃんと会うんだけど、テレパシーかなんかで話せんじゃなかったっけ。
まあ早いだよ、ちょっと待って。娘のお母さん、まあおばあちゃんっていう娘が、うん、おばあちゃんをちょっとそんな仲良くさせたくないんだよ。
ああ、はいはい、延命させたくないのか。
うんうんうんうん、お金かかっちゃうし。
うん、そうだよね、
すごい感じの悪いお母さんで。
そうだよね、
うん、でそんな中、
そんな中おばあちゃんの声が聞こえるんだっけ。
いや最後死ぬ前日みたいなのに、
うん、
私はやり残したことがあると、
うん、
会いたい人がいるって、
うんうんうん、
だから一日だけ変わってくれないかって、う
ん、ああありがとうね。そう内容ちゃんと俺もねあのなんとなく怖かったな。
大丈夫おばあちゃんは全部覚えてるから大丈夫。
そうだやっぱテレパシーみたいなね声が聞こえてきて、うん、であそっか弟に会いたいのか。
弟に
会わせてくれって言って一日だけその自分女の子と体を交換してくれって言うんだよ孫と。でいやいや貸すんだっけ、
うん、
うん、で貸すんだで貸してそっからちょっと怖い展開がみたいな話。
これは言っていいの。
もう言ってもいいんだけど。
いいよね。
おばあちゃんが帰ってこないんだっけ。
おばあちゃんはすごい楽しく過ごしてんだけど娘はおばあちゃんが体で生きてるからすんごい痛いのよ。じゃあ切りで。
そっかそっか。
うんうんうん。体の描写がすごくね。
生々しいの。
生々しい。
もうなんか昔に再放送かなんかで見たんだけど、うん、もうなんか嫌な気持ちになり続けてて、すげえ怖かった思い出なんだよ。で最後も確かおばあちゃん交換しないまま死んじゃうんだ自分が確か孫がね、うん。そういう嫌な終わり方で。いかにも世にもって感じの。あなんかあとさ何年か前に神木隆之介がさおじいさんと体交換するからって、ね、あれは藤子不二雄先生のやつなんだけど確か
金持ちのおじさん
そう金持ちのおじさんとお金で交換しようみたいな寿命をで最後結局それは戻してくれて
ちょっと似てるか、うんうん、ハッピーエンド
ハッピーエンドだった気がするんだけどこっちはもう嫌な終わり方で終わるからめっちゃ後味がであともう一つは多分みんな出てくるかもしれないけど、まあ、さっきも出てきた恋の記憶やっぱりこれの強烈さはたまんないよ、ね、
たまんないね
すごいねタイトルがね
恋の記憶について語りたいわ
斎藤佑樹だ斎藤佑樹が売れない歌手で一発屋だったんだっけ
そう一回売れたんだね
一回売れてで次の新曲が出ない出ないって言って悩んででハッて思い出したように書いた曲が売れちゃってで後々で自分が子供の頃のビデオを見てたらそのビデオの中の CM で使われてましたと、
うん
うん、でやばいローカル CM だけど使われてはいるから私盗作じゃんって言って悩んでたらあれは結局さあの CM の曲も誰かがパクってたんだよねその歌手の人がで私の曲を取らないでにだんだん歌詞のメロディーが変わってくみたいな恐怖描写が、
うん
なんかさちょっと世にも怖くなくなってきたじゃんみたいな舐めてた世代に対して結構カウンターパンチ
あなたたちねあなたたちのことだよ
そうそうそう本当にホラーコンテンツなんて終わっとるやんけと思ってた皆さんに刺さった
刺さった
回だったな
と何がいいってねタイトルがね綺麗なんだよ
そうだね
世にもらしくないというか
恋の記憶ってさ油断するしいいタイトルよね
すごい感動ものかと思いきや見てみるとホラーだから、
ね、いやあれは素晴らしいよねしかも恋の記憶って止めないで
恋肉止まらないで
止まらないでかあれをさそう変えてくるかって感じのさ、うん、素晴らしいよねはい私のベスト2はそうです
なるほ
ど、ね、ベスト2怖いやつね他にもあのハートフルなやつとか面白いやつ
なんだけどホラー
で行きたいかなと思ったけどあでも全然いいよホラーじゃな
くてホラーが多いよね
まあ世にも
ホラーで絞ってくれた方がいいわ
ああ世にもはでも大体あれしょ多分あれが入ってくるじゃないみんなが誰しもが挙げるあの1位があるじゃん
いやそれ歌詞もね俺ホイハルの
えあ俺はねそれ見てない
うん
絶対どのランキング見ても
ホイハル入るでもそうかな俺なんかその話前知ってたからさイミコアで知っててうんだからかもしれない
ほ
ん
と
まあ綺麗な映像で見たいよね
そうあのねその前段というか今日話してたけど世にももう本校はもうちゃんとした映像で見れるのがあんまりない綺麗な映像で見れるのが、
うん、
昔すぎてだから
あっても YouTube とか、
ねね、そういうのに上がっちゃってるのも良くないし
汚い
FOD とかにはね一応
世にもあるよ、ね、
あ上がってはいるんだけど本当にその全部は上がってないから、うん、有名なさ雪山とかさ、
うん、
見れないよね
見れないね、
うん、
そうな
そうあらすじ説明みたいなしか見たことない上がりましたもうなんか 2,3 個でもいいですよ
じゃあ僕あの1997年の、
うん、調べてるんだ年代もちゃんと調べて
る女は死んでないっていう
知らない知らない
ずっと言ってる
女は死んでないっていうタイトルのやつがあるんですけど、
それ誰が主役？
これは杉本哲太さんと大杉蓮さんのやつで、
杉蓮はよく出てるね。
で、杉確かに多いね、
常連ですね、うん、これ銀行強盗の、最初銀行強盗から始まるんだけど、うん、2人組で銀行強盗行くんだけど、うん、
それがその2人なの？
あ、三人か。
ああ、三人
だ。いや、杉本哲太さんが強盗役で、うん、大杉蓮さんは刑事役。
刑事だ。
そう、刑事役。で、外の、見張り役の人と、ポケベルでやり取りをしてるのよ。うんうん、その時代だから。うん、だから、60ってなったら、5、行けとか。
ああ、合図がね。
そうそうそう。はいはいはいはい、490だったら、至急、ゼロ。ゼロっていう。
ゼロが、そう。出口みたいなこと。
そう、ゼロがゼロで、地球ゼロで逃げろみたいな、でみたいなやり取りしてる、ポケベルがキーになってる物語なんだけど、ま、銀行強盗裏口から、トイレの中から行くのかな、うん、で、金出せみたいな言って、脅すんだけど、ま、失敗に終わって、警察呼ばれちゃうのよ。そう、ボタン、そう。
あんま叩かないで、マイクにボンボンするから。
そう、銀行の中
に、裏にあるね、テーブルの下にあるやつね、
ボタンがあって、警察呼ばれて、失敗に終わって、裏口から出るんだけど、その裏口から出た時に、一人の女の人にばったり会っちゃうのよ。見られちゃう。そう。で、
そこ大事なの。
あの顔がすごい印象的。
誰だっけその人。
なんか有名な女優さんの。あ、そうな
の。
そう。まあまあ、
まあまあ、そこはいいか。
で、顔見られちゃったから、うん、このまま逃げるわけにいかないから、通り過ぎるふりして、女の人をナイフで刺して、殺そうとして、うん、殺したと思ってんのよ。うん、
まあ刺したってことね。
刺したの、うん。で、ちょうど警察が、来て、うん、で、自分は、第一発見者で、助けようとしている
ふり
っていうことにすんだ、うん、はいはいはいはい。
で、まあとりあえず取り調べ室に連れてかれて、で大杉蓮と対峙するんだけど、うん、その時にあなたは何やってたんですかってその場で、うん、でまあ話をするわけですよ、
うんうん、そこで何嘘をこう塗り固めていくってことね。
まあそう、うんうん、で女の人が一命取り留めたから、その人に聞きましょうで、そう、大杉蓮が言って、で、杉本哲太はすごい焦るん
だ。焦るよね。だって、自分が刺してるわけだから、ね。
そう、うん。で、その時に、ちょうど、ポケベルが鳴って、見ると、0310-345。0310-345。っていうメッセージが来るわけよ。うん、
これ俺らもわかるの？それ。
むずい、わかんない。
わかんないか。
もうわかんない。
ああ、わかんないよね。
0310-345。うん。で、それを見た杉本哲太は、もう、めちゃくちゃ安心するわけよ。そうですか。で、杉蓮は、その仲間の刑事から、その女の人について、杉本哲太に、
遠くでなんか話してて、
はいはいはい、女が、生き返ったそうだって言って、お前本当のことを言わないと女の人が全部言っちゃうから今全部話せって。ああ、でも杉本哲太はめちゃくちゃ安心してるのよ、うん、それがなぜかっていう、
それはあれか、あっちのブラフであるよっていうことを、
そう、鎌かけてたんだよね。
う
ん、
多分そうだよね。で、仲間から死んでる、それは嘘だみたいなのがポケベルで来たっていう。
ポケベルが来て、うん、で、結局、女の人は死んじゃったんだよね。死んじゃってたの。で、結局、証拠不十分で、釈放されちゃ、されたのね。
死んじゃってたね。
そう、うん。で、その仲間の人と合流して、車に乗って逃げていくんだけど、いや、お前そのポケベルのメッセージナイスだったな、よく思いついたなみたいなって言って、なんだそのポケベルのメッセージって言って、そんなの俺送ってねえぞみたいな、いやいやお前送ったろみたいな、送ってねえよって言ったら、ちょうどタイヤパンクして、で 近くに港かな、
港だね、
港らへん運転してたんだけどパンクしちゃって、でもう制御効かなくなって、もう正面にぶつかって車が爆発して、その強盗は死んじゃう。
2人とも
死んじゃう。
でポケベルの
ポケベルにまた数字が、
あ、別の数字が入ってる、
出てきて、773409っていう、
773409
っていう数字が出てた。ああ、これはどういう意味を表すのかっていう
話で、むずいな。
これどうやってこれはそのポケベルの番号は何なんだよっていうのは分かるようになって
る、
うんうん、
あ、分かる。
それはどうやって分かるようになってるの、
そのネタバラシみたいな。
あ、ちゃんとあの後半で何かがあるってことか。
そう。
じゃさっきのその杉本哲太があれを受けてるとき、尋問を受けてるときのあの
0310を、
最初にポケベルが来たとき何番だっけ、
0310345、
それ何だったんだっけ。
これはこれし、あのこれ
4点、あ、逆さ、
そう逆さにすると、
うん、
まず0310、
ここからはあのネタバレになります、
はいはい、まず、うん、取り調べ室にいた時に来たメッセージ0310345っていうのを、まあ数字で、なんか昔風に書くとか、
あのなんだ、なん
ポケベル、デジタル時計、
デジタル数字みたいなことね、
デジタル表記で書くと、うん、あの0310345って逆に逆さにすると、うん、SHEDIED ってなって、うん、シーダイドってなるのね。
彼女は死んだ
っていうメッセージになって、
はい、それは仲間から送られてきたから
と思ってて、そう、女は死んだぞって仲間からメッセージ来て、うん、杉本哲太安心して、
まあブラフに対して、
うん、
大杉玲に対してもう全然大、あ、はいはい、
そうそうそう
って言えたってこと、ね、
全然、
うん、
私は何もしてませんよって
言えた、
うん、
で
月の、
うん、仲間は送ってないんだよね。
送ってない。
そんな中、
そう、
また送られてきて、
死んだ時に送られてた数字がある。
うん。で、次が、773409。
うん。
これも、逆さにすると、GOHELL、ゴーヘルと、地獄に落ちろっていうメッセージが来て、それはどこから来たのかっていうのが、
鳥肌うん。
女なんじゃないか
っていう、じゃあ、わかんないまま終わっていくってこと？
そうだね。でも、タイトル的には、
女死んだろ。死んでないんだけど。
女は死んだと思ったけど、
タイトルが女は死んでないのです
。そう。
いや、考察だよね、
これ。でもさ、その、仲間から送られたと思ってて、実は送られてなかったやつは、女が送ってたの？そっちも。だって仲間送ってないわけでしょ、その最初の方、
うん、
あれも女が送ってたってことになるってこと、
誰が送ったのか、
誰送ってないんだけど、誰も送ってないってことは女の恨みで、
でも女が死んだいと、
あ、そっち、
うん、分かんないね。でもなんか面白いね、やっぱ数字でかけてくるんだ。
死んだいとで、あれだよ、
自分が死んでるってこと
で教える、とりあえず釈放される、外に出す、うん、その後に自分で殺す、
そういうことか。あ、それならわかるわ、確かに、うん、捕まっちゃうと殺せなくなる、
殺せない、
ね、なるほどね、
自分の手で殺した
か
った
、それはね、聞いてる人がどう受け取るか、
そうだね。いやでもこれはあれだね、今じゃ味わえないや
つ、ね、そうできない
っていうさ、
そう、
確かにな、これ面白いね、
これ作った人すごいと思った。
確かに逆さにするってまず考えがなかったから、うんうん、
数字でメッセージ表すっていうのが面白いなっていう。7731
とかだっけ、何言ってんだろうと思って、当て字で7722みたいな、そういうことかと思ってた。
そう
面白いな、
尺
これ、
尺
ね、
カンペがないんだからさ、
これぐらい
無理だろ、
その話持ってくると長いって。
いやでもいいよ、もう1時間以上やっていこうそれで、あ、じゃあ2本目は、うん、
1998年なんだけど、
ね、わー、なんか連年だね、並んでるね。
懲役30日っていう、
これです、これです、
これはマッキー、
もうあの定番よね、
うん、
大体その本当に世にもの何好きなランキングみたいなやると第1位が出てる、これ。
あ、そうなの、
うん、本当にそう、 懲役30日なんだ。これもでも有名だけど俺さ見たことないからどんな話なのか一応教えていただける、はい、なんか死刑囚かなんかがあれだよね、懲役30年です、
その凶悪殺人者がいるんだけど、う
んうん、30日捕まんだよね確かね、30日懲役30日になる、
そう、あなたの懲役は30日ですって言われるのよ、うん、これとっと30日かよみたいな、6週じゃねえか、こんな何十人も人殺して30日でいけんのかっつって、
こっからネタバレの時ちゃんとこっからネタバレって
全部ネタバレ、
全部ネタバレか、
知りたくない人は、ね、聞かないでください。
でじゃあ懲役30日執行しますってなって、なんか科学研究室みたいなところに連れてかれるんだよね、で寝かされて、あの
注射、
そう注射打たれるのよ、でその時になんかもう意識が朦朧としてふーっと時計見たら、その時がちょうど16時、夕方の4時ぐらいかなだったんだよね、でパッて眠りに落ちて、で目覚めたら独房の中に いるんだよね、
うん、あれ、うん、研究所から独房に移動して
る、そう気づいたら独房にいて、でじゃあ今日から懲役30日が始まるぞってなって、うん、なんか一日、その時夏だったんだよね、確かね、うん。で、朝から炎天下のその屋上に連れてかれて、じゃあお前ここに、あの日暮れまでここに立ってろって言われて、ずっと立ってて。で、それが何日も続いて、で、時々、塩を塗られたりとか、革紐で首を絞められて、あの水で湿らされた、
ね、そう湿られんのかな、
湿らされた皮紐を首に巻かれて、あの乾いていくとどんどん縮んでいくからちょっと息が苦しくなったりとか、ちょっとまあ
ちょっとやだなぐらいの
ちょっと濃くなあの一日を過ごさせるの、はいはい、でまあでもこんだけあの30日経てば
我慢すれば、ね、
我慢すればもう出られるから、よしじゃあ耐えてやろうっつって、でまあその一日一日を壁に刻んでいくんだよね、うん、でまあちょっと端折るけど、あのついにその日が30日、そう30日目、よし今日で終わったらあの出られる、うん、ってなった時にあのちょっと別の場所に連れて行かれん、もう今日は屋上じゃねえのかよみたいな、
こっからネタバレ、
あこっからネタバレ、いやまだ
もうちょい、まだ
もうちょい、もうちょい、であの
そんな長い話を、
電気椅子のところにそれ座らされるのね、でなんだこれっつって、あの脳に電気を与えてあのショック死させるみたいな、
あ、まあ、
そう感電死させるみたいなので、うん、おい死刑なくなったんじゃないのかよって言うんだけど、いやこんな何十人も殺して死刑はなく、お前が死刑にならないわけがないっつって、懲役30日って名目だけど実は死刑なんだよっていうことを伝えられて、なんだそれはみたいな、いやごめんなさい殺さないでくださいってあのもだえるんだけど、結局電気を浴びさせられて殺されるはずなんだけど、パッて目覚める、あれ俺生きてる、うん、死んでなかったよかったってなって、あのなんか見覚えある景色なのね、そこあの最初に来たあの科学研究室の、
うん、寝っ転がって
た、そう寝っ転がってたところ、うん、で時計見ると16時5分なってて、
うん5分しか
5分しか経ってないでここからネタバレなんだけど、うん、よしこれで30日終わったよなって、30日終わったからここから出してくれって言うんだけど、いやいやいや君が来てまだここに5分しか経ってないんだよ、うん、えどういうことみたいな、うん、で今あなたに打った薬はあの30日間をあの疑似体験させる特殊な薬です、
うん、
あなんか実際にあなたはあの30日体験したかのように思わせる薬みたいな、
うん、寝ちゃってそれが30日経ったような夢を見て
そうそうそう、
しかもちょっと苦しい、
そうそうそうそう、
最後感電死させられるぐらいの、
そうそうそう、結構苦しい目のなんか、
まあ、
麻酔剤みたいなのと打たされて、これがあと29日と23時間55分分の、
ああ、そういうことか。
苦しみがありますよって。
かける、だから5分がかける30日みたいなこと。
そうそうそう、残り、あなたの懲役は。うん、で、これが実際の懲役30日ですよっていう。
落ちで。落ちで。うわーってなって終わる。
そう。
でも、最後、無事出てこれる。
そう。
あ、出てくんの？だって、30日は終わる
の？ 30 日はちゃんとやるから、うん。で、出てきた姿はもう、
もうよぼよぼのおじいちゃんに、もう、
精神的に疲れちゃって。
吹きすぎて。
嫌な話。でもいいね、うん、それぐらいの精度があってもいいんじゃない。殺してねえわけだからさ、こっち側は、うん、こっち側。
いや本当にもうなんか話がグダグダになっちゃって本当に申
し訳ない。いやいや、あの俺的には新鮮だったわ。
見たろ、
何を
最近見たろそれ。
いや見てない、最近見てない。
そんな23分50何分も。
いや本当にそれだけはもうめちゃめちゃ覚えてる。
見たろ。
俺は分からん。
いやそのワンシーンで印象残ってるワードとかあるじゃない、
うん、29日
と23時間55分っていうの。なるほどね。
まあ確かにさらって出るよね、多分。だって5分しか経ってないわけでしょ。
そう、うん、
刑が執行されてるからって考えたら、まあ引くだけだから何言ってんのお前。え、あともう1本ぐらいある。
もう1本は
ごめんね、お菓子食べてもいいよ。
あとは
3つも言うと俺の出番がなくなるけど。
大丈夫大丈夫、だってまだ30分しか経ってない。
え、
あと残り。
え、マジで
30。
俺そんな悪いことした。
28分と9秒。人生悪いことばっかしてますよ、僕ん家のお風呂で。
いや、うん、
おしっこする。おい、
ここで言うことじゃないの。あ、でもあるあるだよね。
あるあるじゃない、あるあるじゃない。あとでさ、だってお風呂入ってさ、出てきた瞬間に、できた、出てきた瞬間
に、プレイヤー
じゃあとりあえず、
まあそれね、ここで CM 入りましょう。出てきた瞬間に、あ、俺おしっこしたからって言われて。はい、ということで、じゃあ後半レンズの怖い、うん、怖い話やね。
怖いやつに絞るんだね。
ああいいよいいよ。いやこれ世にもで終わっちゃうな。うん、世にもで、いや本校まで行こうじゃん。あとでいいから、うん、これ2時間ものになるかもしれない。いいっすよ、
世にもの
本校は。じゃない、世にも、
世にもの怖いな、
ま
あ、
ちなみにベスト何個ぐらい出せます。
怖いの
だけ、まあ、今空で出る。
怖いのだけじゃなくて俺の好きなやつだと。
あ、好きなやつ。
いや10個あるよ。
10個語るのはちょっと厳しい今の
社会、うん、だからホラーで絞って、うん、
お願いします。
もう俺はね、これ23分間の奇跡を語りたいんです
よ。あ、23分間の奇跡は俺も勧めてもらってみたわ。
あ、見たの。
見た。
喋ってないよね。
喋ってない。
じゃあこれはいいね。
あれだよね、
誰にすんの、
学校のやつで。
そう、
いや思うで、
うん、俺か、
うん、お前がこれが面白いから見てみって言われて。
マジ
あれだよね、学校の教育制度みたいな話だよ
ね。まあそうだね、
教育制度っていうか社会のなんだろう、考え方がもしそうなってしまったらみたいな感じで、
まあ、
あ、説明お願いします。ちゃんと俺も空で出てもらう。
あ、ちゃんとね。いや、まあまあ、
舞台は学校。
舞台は学校、小学校。そう、うん、小学校で、新しい先生が急に来るの、
うん、
綺麗な美人のお姉さんの先生が来て、うん、で今日から私新しい先生だから、
うん、
みたいな感じで来たら、その古い先生がで泣きながら、皆さんさようならっつって出て行っちゃうの。わっとするともうびっくり仰天、
うん、
どうしたの先生って。でその時は時計を見て、ちょっと9時
また大事なのこれ。
そう、だから
時計大事
なの。ちょっと似てるね。
時間
懲役30日と似て
る。それ似てる。時間がちょっとね、9時なんですよ。でその先生はまず最初に、ごめん、違ってたら、違ってる可能性もあるからね、
あの情報はね、ちゃんと正しいものは語っていただきたいけども、そう、可能性としてはあるんで、
うん、部分部分で面白い部分だけ覚えてるから、皆さんのもんでしょ。
はい、
まあみんなでね、ゲームをやろうみたいに歌を歌いましょうっつって、
うん、
言うんだけど、そんなみんな不信感持ってるからやりたくないけど、
だって前の先生は泣いてるわけだしね、
うん、教室に掲げられてる三箇条みたいなので、平等自由平和っていうのがあって、でじゃあ皆さんこれ、皆さん同じ服を着てもらいますって、制服をみんなに支給するのね、
うん、
で生徒一人が、やだよこんなのみたいに言う人がいるのよ、
うん、
でも平等とは何かって先生、
うん、
で平等っていうのはもうみんな同じ服を着るみたいな、
うん、
まあそういう風に言っていく、
うん、
でさらに新しい教科書もあると、
うん、
でまあ一人の人みんな大体みんな従うのよ、可愛い服だから器用みたいに。でも一人食い下がるって何、
なんか僕の親はどうのこうのだみたいな子がいるんじゃない
そうそうそうそう、ちゃんと見てるね。
見た
多分これ洗脳の恐怖なんです。
そうだね、そうおっしゃると
おり。あれ見た、
見たよ。
あ、見た。
そのなんか洗脳をどれだけ美化して話を進めていくかみたいなのが、うん、その
そうだね、
あの数分のドラマの中に入って、
新しい先生にまあ大体の人は従うんだけど、一人のその反逆者がいるんでね、大体この世界もそうなんだけど、この人を最初はまあ歯向かってたんだけど、だんだんとじゃあ君リーダーになりなさいみたいに言われて、うん、それでリーダーになっちゃうと、そういうことももうちょっと嬉しくなっちゃって、
頑張んなきゃいけないしとかさ、うん、嬉しいとかあるからね。それでだんだんとこう手なずけられていくみたいな、
手なずけられて丸め込まれて、で最終的にはもうみんなが
そういうクラスになってしまう、
うん、で腕時計を見ると9時23分だった。でたった23分でこのクラス丸々陥
落された。その考え方に変えられてしまったよっていうのが23分の奇跡。
これはよくできてます。
あのさ、あれ原作が確かどっかの国の小説が元だったと思うんだけど、なんか怖って思ったんだよね。確かにこの考え方を悪用されてしまうんじゃないかぐらいの、
うんうん、
あのなんだろう、怖じゃなくてじわじわとうわやだなっていう恐怖だったのはめっちゃ覚えてる。
今じゃなんか放送できない。
そうだね、今やったらちょっと炎上不可避だと思う。
洗脳はちょっと、
うん、確かにこれは面白い話だった、見てよかったなと思う、うんうん、これは90何年とかじゃない、多分
91年だね。
91年か。次は
どうしようかな。
あれはあるよね、もちろん、あの懲役30日も恋の記憶も大体入ってる
全部入ってる。
おばあちゃんも、
おばあちゃんも入ってる。
マッキーの最初のやつだっけ、あ、大杉蓮のやつ。
同じね、同じね。もまあベスト10には入らないから、でも上位に入る。
それで言うと俺事前に調べたのよ、なんかどれが傑作なのかなって、うんうん、それで出てきたのは見たら最後
で、あの映像のやつ、ノラノビルのやつ、
1992年の放送で、テレビディレクターが取材のために山奥の家を訪ねて、室町時代から伝わる泣き人形を取材すると、収録したテープに霊魂が詰まってて、うん、まあ見た人が必ず死んじゃうよっていう言い伝えがある。でこっから話が進んでいくらしいんだけど、俺は見てないんで、ちょっとそうだったし、
缶蹴りと
缶蹴り、
缶蹴りあんま怖くない。
缶蹴り俺見たわ、
あんま怖くない。
あれ、子供が缶蹴りやって一人行方不明になっちゃって、
そう、子供の頃
そのまま他の人がみんな大人になって、
大人になってそいつらがまた消えてくんだよね。死んでくのか、
死んじって最後主人公のところに迫ってくる、う
ん、あとあれじゃん、マッキー好きなのあれ、自殺者リサイクル
法。あ、それ、あ、え、でもさ、それさ、ホラーなの？なんか俺それを言おうと思ったんだよ。
微妙、
ホラーじゃないよね。
ホラーより
ちょっとなんか不思議系だからさ。
これはあれだよね、生田斗真主演で、うんうんうん、
自殺、俺の1位ね。
あ、これ1位なの？
1位。
あ、ごめん、
でもホラーじゃないから言わなかった。
そっか、あれだよね、飛び降り自殺かなんかするんだよ。
最後はそう。
あ、それは最後、
最初に
飛び降り自殺して袋に捕まっちゃって、で、はって起きたら自殺者の命を勝手に使わせていただきますって言って、
うんうん、
犯罪者が立てこもってるところの身代わりにすんだよね、あの、
そうそうそう、バスの中に、
あの、人質の
交換、人質を交換させろって言って、自殺者を交換して入れさせたりとかで使われて、うん、何回も死ぬぐらいの恐怖を味わわされるから、もう嫌だって言って逃げ出して、ここからネタバレです。最後に逃げまくってビルの屋上からパッと逃げたら、また捕まって自殺者としてね、最初に戻っちゃう。
最高、
このうちのさ、なるほど感やばいよね。
最初から最後までもうなんか変なとこない、なんかすごい緊張感もあって面白い。
そうだね、ずっとこう張り詰めた感じでさ、うん、
無駄がないね。
お前は死ぬっていう選択をしたんだから、じゃあ他に行きたい人の代わりをしろよぐらいの、
うん、
確かにうまいなって、これは確かにこれはある、
なんか漫画にありそう。
確かにね。あと有名なの、
あれ 博友がおりすぎて。
博友、はいはいはい。
博友来るか。
博友、ホラーと言ったら博友だと思う。
博友ってあれだよね、あれ一緒にお墓入ろうみたいなやつ、
うん、なんか自分のなんか生きてるうちにお墓を建てようってなってたら、うん、そのお隣さんがたまたまいて隣に、あ、どうも、
あれ死後婚って違うっけ
違う違う
あれ死後婚ってあってるね、
まあ、あるある。
あれは誰、
フカキョン、
フカキョンか。で、なんか死んだ男と結婚させられる
んですよ、ね、うん、いや、そっち墓友なんか怖いって。
墓友は怖い、
墓友は人間の怖さだから。で、隣のお墓だから、あれ私たちって墓友じゃない、最近話題なんだよって言ったって、うん、で、まあそうなんだ、よろしくってなったんだけど、
ごめんね、
なんかその人次会った時に、うん、自分と同じ服装してきて、
うんうんうん、あれそういう話したんだ。
そうだ、うん、だんだんストーカー人みたいな。
そうだ、
会社のバス旅行に行っても行くんだと思って、もうなんかついてきちゃったりするんだよ
この人ただのお隣さんなんだよね。
ただのお隣さんで、いい家に住んでるとか情報があったんだけど、うん、その家に行ってみたらすごいボロアパートで、うん、嘘じゃんみたいになって。
それは何、自分が言ってんの、その人が、私の家がとか。ああ、そうそう。
で、いろんな人関係者に聞いたらあの人は生涯孤独の寂しい人で、うん、身寄りもないみたいな。あ、そうだったんだ。で、なんか会社の人と、うん、会社なんかマフラーをもらったんで、その博友から。
はいはいはい、お隣さんからね。
お隣さんから赤いマフラー。それで会社の同僚が、うん、何そのマフラーって、もらうわって、その取られて、何あげたっていうか、
マフラー取るってある
取るはしないか、あげたい、
寒かった、
いいな、もらおう
みたいな。寒かった。
そしたらその人殺されちゃったの。
うん。
で、電話かなんかで、あの女にも、あのマフラーは似合わないと言って、こいつやばい、殺したってなって、もう墓とも絶交しようと思って、絶交っても友達でもないんだけどね、うん、怖くなってきちゃって、で、もう墓も解約しようと思って、怖いから、うん、で、墓のとこ行ったら、その女が立ってるの、もみ合いなの、喧嘩みたいなの。そしたら、で、ナイフをまた、もみくちゃになって、で、最後、崖。なんか崖になってて、そこで落ちるの、うん、わーって二人で落ちちゃって、で、まあいろいろ夢があったり、そこはカットして、最後二人とも死んじゃうのよ、うん、病院で。で、周りから見たら墓友だから、あ、二人とも一緒に住んでてよかったわねって、うん、もう天国でも一緒に過ごせて幸せねってなって、すごいかわいそうなね、ストーカーに襲われて殺されて、なんかこの
落ち、まあ、あれよね、その本人としては、主人公としては不名誉 でしかもなんか
後味悪いよ、
後味異常に悪いし、でもあっちからしたら幸せだったのかもしれないじゃん。
あっ、いや、なんか悪いやつが勝っちゃったんだよね。
まあそうだよね、結果的に。なんかお隣さんの怖さで言うとさ、まあ後で話そうかなと思ったんだけど、放送禁止、
待って
隣人会あるじゃないですか。
ああ、今日の隣人で。
あれに通ずるところはあるよね。まあ全然違う話だけど、うん、なんか友達だ、まあ友達っていうか、その仲良くしましょうって言われて仲良くしてこうって思ったら、あれこの人ちょっとやばいかもってだんだん分かり始めるっていうさ、うんうんうん、なんか隣人ってそういう、なんだろう、微妙な絶妙なラインの関係性、うん、他はどうですか。
結局俺はさっきから言うに、なんかね、うん、お化けより
人怖
が好き。
レンズ、お化けそんな好きじゃないでしょ。
うん、お化けで怖いはよっぽどじゃないと。
まあ確かに、だって怖いなんて決まってんだからな。
うん、だったらホラー映画の方が
確かに。でも世にもは幽霊で片付かない話は多いじゃん、
うん、
ただの幽霊のシンプルな怖さって絶対ないと思う。
うんうん、
本コアだったらそれが成り立つけど、
本コアはそうだ
よ、ね、よりもやっぱ癖がある、その脚本でなんぼってところがあるから、
そこが本コアと違うところってね。
まあそうだね。あとは 0.03 フレームの女の
子、あれはその女が怖いだけで、
あ、そうなんだ、
ストーリーはそうでもない。
あ、そうなんだ。
でもその切り抜きみたいな画像がすごい怖い。
へー、うん、
こって。
あれね、なんだっけ、コンジアムみたいな。コンジアムのあの
人
見たことある？あの顔が、
そう、コンジアム、ね、
コンジアム見たことある？
ないないない。
コンジアムで、あの一瞬マジで、
そこだけ
本当にそこだけ怖い。
ストーリーはクソ。
そうね、あの瞬間風速で言ったら一番怖いんじゃないかっていうぐらいの。
そこだけなんか妙に有名なんだ
ね。コンジアムはね、そのシーンだけ異常にぜひそこ見てほしい。一時期マッキーにさ、マジでキレられたのが、うん、あれインスタかなんかでさあの動画で、ただの動画なんだけどさ、暗闇をずっと見てたら男の人の顔がブワーって出てるやつ。 ああいう怖さ。
俺前鹿島にやられて、パソコンでかな、スマホかなんか、俺
は
さ、見せられてドラララって、その時実家に住んでたんだけどドラララってなんかスマホ吹き飛ばしちゃってそしたらリビングにいて親が喧嘩でもしてんのかって心配されたことある。
あれは怖いよ。ちょっと怖いっていうかさ、
油断してた、
びっくり
した、驚きすぎて。
あれはちょっとね、いやジャンプスケアって言うけどさ、あれはちょっとずるいよね。怖いとちょっと話が違うからさ。
たまにそういうビビらす動画もあるよね。
あるよね、
ボールが目の前飛んでくる。
あ、そうそうそうそう、あるあるある。
虫とかね、
虫もあるね。え、美女感は俺結構、あれってホラー？
ホラーじゃ、全然ホラーじゃない。
え、そう？
どこがホラーなの、あれ。感動不思議系だからね。
感動なの？
感動じゃん、感動不思議系だから。
え、ほんと
サブリミナルも？ホラーじゃないの、俺。
パラダイスガム？
パラダイスガムは。
あ、それもなんか洗脳のみたいな怖さ
だ
ね。
サブリミナルの怖さ、あれでみんなサブリミナルを知るんだよ、
うん、
サブリミナル効果の話。
そうそうそう、
だってあれほら、サブリミナル効果っつったら朝原のさ、あのあれ、なんだっけ、王の心理教、がここを使っていいのかな、わかんないけど、
そのどうだ、待って、いいの、
あんま宗教あんまよくない、シティハンターの事件あるじゃん。
あー、はいはいはい、
そのあれでね、いろいろ
と一瞬ね、
サブリミナル効果って使っちゃいけないよっていうようになったけど、それとはまた別で有名にさせたみたいなこと。
そ、俺らはそんな知らないからさ。
昔はあんまりよくわかんないけど、その事件があってからそのサブリミナルっていうのを作ったのかもわかんない。
ああ、それもあるのか、うん、ちなみにそれはどういう話なの？それも何、同じような感じ、テレビで、
うん、そうそう、テレビで、うん、まあ、このな、
え、なんか最近おじい、高齢者の人なんか自殺多くないみたいな、なんかニュースが結構多くて、うん、なんか記者かなんかの人の物語なんだよね、確か、うん、で、なんでな、なんでだって調査していくんだけど、うん、あ、刑事か、なんでだって調査していくんだけど、あの、まあ、原因が全くわからない、
うん、
で、だけどなんか、あの、その死んじゃった高齢者の人に共通点があって、
うん、
なんかパラダイスガムみたいな CM 見た後に、ちょっと俺も
調べた方がいいね、これはね。
これもね、
鉄拳的になんか65歳以上に医療費ゼロとか保証がすごい強くなってて、おかしいじゃんってなってる世界なんだけど、
う
ん、
あ、世界がそもそもそういう話なの、
うん、
新聞記者か。
で、その一定の CM を見たご老人が亡くなってるってこと？
そう、ハッピーシクスティファイブ？
ハッピーシクスティファイブ。
65歳での年金完全支給実施のなんか CM が、なんか政府が作った CM があるんだけど。うん、
その CM なの？
そうそうそう。
ガムじゃない？
そう、その後に、あの、
ハッピーシクスティファイブの CM の後に、ちょっとだけパラレスガムの CM を最初に流して
る
んだよね。
そう、女の人が映ってる、あの、ガムの CM が、あの、流れるんだけど、それが共通点だったんだよね、死んじゃった
人たちが、それを見た直後に死んでる。
それを見た人、ちょっと待ってね。
はい。
主人公がそれを突き止めて、なんか、密告みたいな感じだよ。主人公が指名手配みたいになって、みんなが追われるよね。
そう。
で、なんで追われるのかって言ったら、
そう。そのパラダイスガムの CM の途中の中に一瞬だけコマ、
うん、
コマ送り、
コマ送り
で、
サブリミナルで入れられて
る
んでしょ。
そう、
65歳以上の者は自ら死を選べっていうサブリミナルがあるからみんな死んでいくんだよ。
サブリミナル効果って、あの 映像の中に一瞬そのワードとかが入ってると、
うん、
まあ、洗脳効果があるとされてる、
うんうん、
そうね、暗示効果があるとされて、その言葉に対して脳が命令を受けたと思って実際にそういう行動をとってしまうっていう、まあ現象が
始まりは、なんか映画でポップコーンの写真かなんかとしたら、ポップコーンの売り上げが上がったって。ポップコーンに関連してるね。
確かに今ポップコーンってい
う、うんうん、
それで言うとあのエクソシストも実際使ってるし、ね、一瞬悪魔の顔がする。
こ、あの悪魔が、
あの悪魔の顔、あのおばあさんが確か駅から上がってくるシーンがあって、
うん、
もう何にもない、ただの本当にニューヨークの街中かなんかで、うん、おばあさんがもう本当に真っ昼間に上がってくるだけのシーンなんで、その一瞬にバッ、
間違えたわけじゃないの、
違うの、悪魔の顔が
フィルム入れちゃったって。
違う、あれは多分意図的なやつ、もうダメだけどね本当は、
うん
うん、でも実際そういう効果があるとされてるから、
うん、
まあ、危ないよって、そのさっきのシティハンターのこともあるけど、
はい、
でそれが実際入れられてて、ご老人が亡くなってた。
そう、それ、
それは政府がやって
た。そう、政府が、やってた、
うん、
ってことを新聞記者の人が見つけて、密告し、告発しようとするんだけど、うん、その洗脳された、うん、政府の人とかに、
うん、
暗殺しされそうになるのよ、
うん、
でそれもうまくかわしていくんだけど、その上司二人組で行動してた、その新聞記者の上司は殺されちゃ
う、
殺されちゃったの、
うん、
で一人になって、で町に行って大声で、このが政府の陰謀だから、みんな目覚ませって言うんだけど、町にその電気屋さんとかの前にテレビバーっていっぱいあるでそこにもうパラダイスガムのシーン映ってて、で町の人がその新聞記者に向かってくるのよ。で殺されちゃうの、結局町の人たちに。
で、なんで殺されるのか、
そう、なんで殺されちゃうのかっていうと、そのサブリミナルの CM
内容が
その新聞記者の男の顔写真が出て、この男を殺せってなって、
タモリミナルで自由自在を
洗脳しちゃってるって
。でもさ、実際にそれが効果あるってされてると、されてしまった場合さ、使ってくる人いっぱいいそうで、うん、今なんて特に YouTube とかさ上げられちゃうじゃん、
一個一個調べらんないもんね。
それこそもう生成 AI だよ。
ああそうね、 AI でもあるし、ちょっと怖い話だよね、サブリミナル効果。
怖い、ほらほら
洗脳だね、確かにその話は。
洗脳って
これからはもうそういうこと起きる。だってフェイクニュースとか結構出るからさ。
フェイクニュース、それこそさ、ご老人の事件とかあったじゃん、なんかご老人に対してのお金がどうのこうのみたいなさ、知らない？
え、ハッピー
AI 映像みたいなさ、YouTube で AI 映像、AI 生成映像で、なんかご老人に対しての注意喚起みたいなので YouTube で上がってた
と。あ、うんうんうん、ああ、だだ、言ってた、政府が言ってた。
そう、で、政府に電話がすごいかかってきて、うん、そんなことないですよって言って、一緒にその、注意喚起を止めさせたんだけど、
うん、
YouTube で実際に AI 生成で作られた動画で、ご老人に訴えかける映像みたいなのがあって、事件になってたから、まあ、実際そのサブリミナル効果ではないけど、騙しちゃう世界には今なってきてるから、
うん、
怖い。
怖いですよね。
怖いですよね。田舎人間。それで言うと俺今日ちょうど見た映画があって、狼の家っていう、
今朝
、うん、ストップモーションの映画、
今日、
うん、あ、ごめんなさい、今日、そう、今日ほぼ大半君だと言ったんだけど、その前に俺一人で映画見てて、家でね、うん、
すごいな。
狼の家っていうストップモーションの映画なんだけど、なんで結構話題になってたの、なんでこれが話題なんだろうと思ってたら、それもとある宗教のプロパガンダの映像を実は今流してますっていう体で作られた映画だっていうのが後で分かってきて、どうやらその宗教は僕らはみんなで仲良く過ごしてますと、で平和を維持するために誰もね傷つかないような世界を作ってるんですよみたいな、実はそういうプロパガンダの映像でしたっていう終わり方をするんだけど、途中までなんでこんなアート系みたいな変な映画見てんだろうと思ったんだけど、やっぱ内容が分かるとその宗教を良くするためにしているみたいな映像に見えるっていうのが後々で分かるみたいな怖さがあって、 ホラー映画っていうジャンルにしていいか分からないんだけど、もう新しいジャンルの映画だなと。それも割と洗脳。
ジャンルって新しいの？これは。
もうだから、もう1個、丸々1個を、1個その、なんだろうな、ずっとプロパガンダ的な動画にしてるんだけど、もうその宗教って実際にあった事件なんだけど、うん、ロシアかどっかで。それを、その宗教が実は作ってた映像ですよって手で作ってる。だから最近ほら、モキュメンタリー多いじゃん。
うん、
それでプロパガンダ的映像を作りましたみたいな。結構新しいなっていう思った。まあ、じゃあということで、4人もこれぐらいですか。
待ってよ。
まだある？
いや、ちょっとホラーどこにもさ、紹介されてないさ、ちょっとさ、俺の推しのさ、美人税の話を。
ああ
美人って誰も押さないからさ、俺の好きな佐々木のぞみ、
佐々木のぞみだ。
あれすごい傑作なのに誰も語らないからさ。
それもでも佐々木のぞみだから5年前ぐらい、もうちょっと前、10年前ぐ
らい、10年前行き過ぎだけどまだ若かりし頃の、まあ、渡部と結婚する前だから。
そうだね、
ここにありだね、
カットで
見た美人税。
うん、もちろんもちろん。
なんで誰も言わないのかなって。
あれホラー、
ホラーじゃないけど、
ああ、じゃあ、ホラーじゃない枠で好きなの教えて。
美人税で、うん、誰も言わないじゃん。
あの、聞いたことない。ランキングには上がってない。
で、好きとも聞いたことないから、ね、美人税。
怖くないやつって何だろうな。
待って、美人税、ちょっと
美人税の話してよ、じゃん。
美人。
まあ、そのままだよね。美人だと、
美人はこの世界で得意してるから、ね、税金をかけようってなって、で、それがなんか、カメラで、なんか映したと美人度が測られて、この人美人だからって言って 5% とか 10% とか取られるようになっちゃって、この世界
税率が変わるんだよね、
うんうん、で佐々木信子最初15とか20、それがうる覚えだけど15とか20 で中村アンが 5% ぐらい多かったんだよ。それなーっつって、もう頑張るぞっつって、なんかもうフェイスケアなの化粧のなんか
中村アンはあんまり可愛くないけど、
俺は中村アンは好きだよ。
俺も好きだよ、
う
ん、俺も好きだよ、
みんな好きよ今ちょっと変わっちゃったけど、
中村よりも私の方が可愛いのにってことでしょ。
そう、いろいろ頑張って勝ったりして、そしたらある時中村はもう疲れたっつって辞めちゃったの。
辞める、
美人辞めるの。
あ、中村はもう美人を
頑張ってたんで辞めちゃって、うん、佐々木の辞め辞めって言うけど進行もう辞めたくなっちゃって、もうほくろとか自分でつけてわざとブスにしようっていう、それをなんか男にそそのかされちゃうの。
で、実
なんかある時あった、
整形しようってこと、
整形までいかない、メイクとかで、
あ、
ブスを装う、そうで装って、
あえて今ここではブスとか言ってますけど、
ね、それもダメなんだね、それもダメなんだね。確かにあそこでもブスとは言ってなかった気がする。
あの、美人じゃなくしようよ、
美人じゃなくそう。そしたらなんか美人税法違反で捕まっちゃうのよ、ダメなんだって。
あー、いじってると、
うん、いや、そうっちゃいけない、いや、捕まっちゃってなんか何年か過ごすんですよ。で、あ、やっと出所したっつって、で、公園のなんかお菓子とか売ってるところで、あ、アイスクリームこのまま食べたそうにしてるから買ってあげたのね。そしたら、いらねえブスって言われる、え見てって、可愛いでしょ、私美人でしょ、で、ブスからもらったらブスが映るとか言われる、おかしいって。で、テレビ見ると、
うん、分かった、そういうことか、うんうんうん、
真昼の相方なんだっけ、真昼の相方、
よしこ、
よしこ、よしこがめっちゃ美人な扱いを受けてるのよ。
よしこなの、あれ、
よしこ、あれ、よしこ、確かそう、よしこ、よしこが CM に出てったの。えっ、と美人の定義は変わるんですと。
変わるね、確かに。
昔はその大正のとか、
あの
平安
とか、平安時代とか、
ね、平安とか。
でも平安時代は実は同じだったっていう説もない。
あ、一周回って？
うん、確かそうだった気がする。今の美人と同じなんだよ。でもなんかあれよね、目がちっちゃくて、
うんうんうん、
なんかふっくらしててとかが確か昔の美人の条件だったかな。変わるぞっていう。
佐々木のでも美人じゃなくなってるっていうこのオチ。予想できなかった。
あ、まあ、確かに、ね、なんかさ、でもあの今じゃちょっとできないよね。
できないね、ちょっと
この10年ぐらい
ルッキズムはちょっと
ルッキズムはちょっと触れづらい話題になって、
そ、俺そういうのが好きなんで今じゃできない。
わかるね、
今じゃできないのが好き、
当時の平成コンテンツも
どんどん狭くなってくる
ね、本当だよね。だからさ、ヨニモとかも縮小してさ、そのなんかあんまり当たり障りのないやつとかが上がっちゃってる。
再放送とか検索戦もそうなっちゃう。
そう、尖ってるやつがあんまり上がらなくなったのはそういうことかな。そうね、この間ロッカーとかも良かったよね。
うん、
思ったけどロッカー初めて見たよ。
うん、面白いけどここがいいってポイントがあんまないんだよね。まあまあまあまあまあっていう、ありふれたこのホラーコンテンツの中で名前を挙げるほどではないっていう辛口だけど、
いいじゃない、ホラー好きな男がさ。あ、まあ、こんなもんですか。こんなまだ探すか。1時間経ちましたよ。まだまだあのまだ残ってますから。
13番目の客とか、
13番目の客は全然怖さわかんないんだけど、
ホラー、ホラーじゃなくても、今ホラーじゃなくても、あ、一応ホラーか。
あれは和田アキ子のやつ、
ハイヌーン、
ハイヌーンを傑作にあげるやつだ。
じゃあ、あの親子丼のやつ。ハイヌーン、ハイヌーン。あれって何なんだ、
ね、映像込みだからね。
あれ和田アキ子がサラリーマンの役やってるんだよね、男性の。
あれ最初、あの和田アキ子リメイクの、
リメイク、
あ、リメイクだっけ。
私はちょ
っ
と別
の人か。あれ親子丼くださいってやつ
だよね。なんかめっちゃ食う人いるなと思ったら、
で、あれだよね、メニューを端っこ
から全部食べる。突然が客の誰かが気づくの、あ、気分かったっつって、端っこから行ってるぞって。なるほど、じゃあ次はあれかっつって、もうそしたらあの店の人も用意し始めちゃって、これ来たっつって、
あれで結局どういうお家や
ねん。で、食って、もう食える食えるって。で、途中なんか危ないシーンまで、食えるか食えたーっていう。で、全部食えた、おめでとうってみんなでね、ウェーイって言われて、終わったねって言ったら、
最初から戻って
た。最初から戻って
た。終わらないって。
最初から戻ってた。あれ意味わかんないね。
意味がわからないけ
ど。あれ好きだわ、で
も俺。意味わかんないなら、ズンドコベロンチョも意味わかんない。
あ、ズンドコベロンチョもある、ね、うん。あれ、なんとかさ。
今清さん
。
ああ。
頑張りだな。
あ、ほら、ね。
みんな好きよね。
今清さんも結構ランキングに入ってたよ。
はい、今清さんみんな話してるから。
じゃあ、そろそろ本校は、よろしいですか。はい。まあ、4人もはね、まだまだいろいろ傑作がありますから。本校は、本当にあった怖い話。これも、この間、五郎さん。
次回、ホラースペシャル第2夜。本校は、放送禁止、心霊映像などを語ります。